皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR の時間です。2026年5月29日マス GR カテゴリから届いた9本の論文をご紹介します。1本目はイラリア・カステラーノさん、ビアンカ・マルキオンナさん、ブリタヌ・シンキスさん、ユリ・サントス・レゴさんによるジェネラルセイブル・プレゼンテーションズ&コンパクトネス・プロパティ・オブ・ローカリー・コンパクト・ライト・アングルド・アーティング・ラップス、局所コンパクトな右角アルティングの一般化可能な表示とコンパクト性です。この論文では連続的な海軍端車を用いて抽象的な群の表示を一般化し、非離散的な局所コンパクト群を体系的に構築する方法を提案しています。特に注目したいのがトポロジカル右角アルティングという新しい概念です。これは従来の格子崩落とは異なり、右角アルティングを離散部分群として含みつつも一般には格子にならないという面白い性質を持っています。著者たちはこの群を解析するためにサルベッティ型の普遍複体を構築しました。この立方体複体がアパートメントで覆われ、ビルのような振る舞いを見せるという構造は非常に精緻な設計だと感じます。また規定となる群が全非連結である場合に、この複体が立方体複体になることや、その連結性がグラフのクリック複体に依存することを証明しています。さらにこの手法をビエリ・スタリング構成に拡張することで、タイプ FN ではあるがタイプ FPN ではないという非常に繊細な有限性を持つ全非連結局所コンパクト群を導き出しました。合わせてこれまで文献になかった有理離散コホモロジーにおけるマイヤービートリス完全列やキュネット公式といった強力な道具も提供しており、通論や幾何学的な視点からも非常に価値のある成果となっています。2本目はブランディーヌ・ガリアイさんによるメトリック・プロパティ・オブ・ドメインズ・イン・リアル・タイプ・長野スペース、実型長野空間における領域の軽量的な性質です。この論文ではグラスマン多様体やアインシュタイン宇宙のような大きな変換群を持つコンパクト対象空間である身型長野空間を舞台に、小林型の義距離について研究しています。具体的にはニツコと呼ばれる射影直線を用いて距離を定義し、それがどのような条件で正真正銘の距離になるのかを突き止めています。特に領域がファイ適切であるという条件が重要になる点に幾何学的なこだわりが感じられますね。また高ランクの空間ではこの距離が決してリーマン軽量にならないことや、ブロモフ双極性を持たないことも示されています。これは実射影空間のようなランク1の場合とは全く異なる振る舞いであり、高ランク空間ならではの個性がはっきりと現れている部分だと思います。最終的にはある種の領域が特定の群によって保存されないことを証明し、リンベイクジマー予想という難しい問題に強力な根拠を与えています。3本目はエイミー・ヘロンさんとアントーマスさんによるビスオリゼンコンジュガチオンインアフィネコックシターグラップスアフィンコクセター群における強弱の視覚化です。この論文ではアフィンコクセター群という数学や結晶学でとても重要な役割を持つ群の構造を視覚的に探索するためのアプリケーションを開発しています。強弱類という代数的に似た性質を持つ要素の集まりが幾何学的にどう分布しているかを可視化しようという試みです。具体的にはユークリッド空間のテセレーション、つまりタイルの敷き詰めの中で特定の強弱類に属するタイルに色を塗ることでその対称性を描き出しています。2次元なら平面のタイル、3次元ならワイヤーフレームで表現される仕組みです。面白いのは単に色を塗るだけでなく、ムーブセットやフィックスセットといった幾何学的な構造に基づいて要素がどのように配置されるかを分析している点です。特に色のついたタイルの間に隙間ができる現象を強ネ格子の部分モジュールの性質から説明しているところには、理論と視覚的な結果をしっかり結びつけようとする熱意が感じられますね。 抽象的な大数学の世界を直感的に理解できる美しい幾何学的なパターンに落とし込んだとても実用的なツールになっています。4本目は高利浜さんによるキャットゼロプロパティ&ハイパーボリシティオブアフィネカクタスグラップスアフィンカクタス群のキャットゼロ特性と双極性です。この論文ではカクタス花曲線のモジュライ空間の研究で使われるカクタス群をサイクル上に拡張したアフィンカクタス群というものの幾何学的性質を調べています。まずどんな次数のアフィンカクタス群であってもキャットゼロ特性を持っていることが証明されました。著者はケーリー複体を分析してそれがキューブ複体であることを示しています。正方形の埋め込み方やサイクルの挙動を丁寧に検証してその骨格がメディアングラフになることを導き出した点に非常に緻密な構成力を感じますね。さらに次数が3の場合に限定するとこの群が双極群であることも分かりました。ケーリーグラフが双極平面と準等頂的であること、つまり大まかな形が双極平面と同じであることを利用して証明しています。標準的なカクタス群は次数が4未満でしか双極性を持たないことが知られていましたが、アフィン版でも同様の傾向が見えてきたのは非常に興味深い結果です。5本目はピーター・V・ダンチェフさんとパトリック・W・キーフさんによるオンストロングリー・ホフィアン・ミクシド・アベリアン・グラップス強ホフピアン混合オーアベル群についてです。この論文では前者な自己順同型が必ず自己同型になるというホフピアンという性質をさらに強めた強ホフピアンという概念を混合オーアベル群で詳しく調べています。これまでねじれ群やねじれのない群で研究されてきたことをより複雑な混合群へと拡張しようという試みです。特に還元された混合群や SP 群、そしてウォーフィールド群という特殊な群に注目しています。面白いのは還元された群において強子ホフピアンであれば必ず強ホフピアンになるという関係性が示されている点です。またウォーフィールド群についてはウォーク型という概念を使って部分群の連鎖の長さに制限があるかどうかで強ホフピアンかどうかが決まるという非常に明快な特徴付けに成功しています。さらに驚いたのが群全体が強ホフピアンであってもそのねじれ部分が強ホフピアンであるとは限らないという例を提示しているところです。部分的な性質が全体に引き継がれないという大数的な挙動の意外性が感じられて非常に興味深い内容でした。6本目はコルネリア・ドルツさん、ダビデ・スプリアーノさん、ステファニー・ツビンデンさんによるウィークランクリジリティ4グラップスウィズアナビゲーブルパスシステム航行可能なパス系を持つ群の弱いランク合成です。この論文は非正極率という性質を緩やかに定義した航行可能なパス系という枠組みを使って群の幾何学的な構造を分析しています。具体的には群が線形発散という平坦な性質を持つか、それともモルス要素という負極率的な性質を持つかという二者択一のダイコトミーを証明しました。驚いたのはこの理論がヘリー群やコクセター群、さらには階層的双極群まで非常に幅広い種類の群を一つの視点で統合している点です。特に局所的なモルス挙動が全体的な挙動を決定するという性質を導き出したことで複雑な空間の構造を局所的な視点から捉え直せるようになっています。またリーマン幾何学におけるヤコビ状のような考え方を離散的な設定で再現しようとするアプローチには幾何学的な直感を大切にする執念のようなものを感じました。これによりこれまで個別に議論されていた多くの群の合成が一つの統一的な理論として整理されたことになります。7本目はエマニュエル・ロージーさんによるレジドゥアル・プロパティ・オブ・フィニートリー・ジェネレーティド・グラップス・イン・ザ・ウェイラウチ・ラティスバイラウラッハ公式における有限性性群の剰余的性質です。 この論文ではある群のクラスに対してその群をどれだけうまく近似できるかという剰余的な賞を割り当てる写像の計算理論的な難しさを分析しています。具体的にはバイラウラッハ公式という枠組みを使ってこの写像がどれほど不連続であるかを定量的に評価しているんです。驚いたのは群のクラスが準多様類であることとこの写像がある種の加速性を持つことがちょうど一致するという結果です。さらに方程式的にメーター的であるという代数的な性質が計算上の複雑さと密接に結びついている点も非常に面白いですね。有限群やべき例群などの具体的なケースではこの問題が限界写像と同等であることなどが示されています。特にランプライター群のダイソン二重体といった具体的な群を巧みに使って群論の深い性質を計算量という視点から解き明かしていくアプローチには理論的な鋭さを感じました。8本目はロマン・ザウアーさんとエドゥアルド・シェスラーさんによるエーフィニートリープレセンティドグループオブノンユニフォームエクスポネンシャルグロース非一様指数増大を持つ有限定次群です。この論文では群の要素の増え方に関する非常に興味深い問題に取り組んでいます。通常指数増大を持つ群はどのような生成系を選んでも増大率が一定以上に持たれる一様指数増大を持つと考えられてきました。しかし著者たちはトンプソン群 V という有名な群が実は非一様指数増大を持つことを証明しました。具体的にはグリゴリュチュク群の性質をトンプソン群 V の中でシミュレートし特別な生成系を構築することで増大率を限りなくゼロに近づけられることを示しています。有限定次でありかつ単純群でもあるものがこのような性質を持つ例はこれが世界で初めての発見です。似た構造を持つトンプソン群 F が一様指数増大を持つのに V では結果が異なるという点に数学的な意地悪さと快感を同時に感じますね。古典的な群の中にこんな意外な性質が隠れていたというのは本当に驚きです。最後はマス NT からのクロス投稿でフワチャオ・ジャンさんとチャン・アン・ジャオさんによるウェイヤーズ・トラス・セミグラップス・アット・トータリー・ラミフィールド・プラシズ・オブ・デグリー・ワン・オン・リネアーイズド・ファンクション・フィールズ線形化関数体における次数1の全分岐点でのベイエルシュ・トラス班群です。この論文では線形化関数体という特別な関数体において特定の点でのベイエルシュ・トラス班群やギャップ集合を詳しく調べています。ベイエルシュ・トラス班群は代数幾何学符号の設計や曲線の自己同型群を特定する際にとても重要な道具になります。著者の方々はリーマン・ロハ空間の次元を決定するという手法を使ってギャップ集合の統一的な記述を導き出しました。特に班群の生成系や多重度そしてフロベニウス数までを具体的な数式で示した点は非常に実用的で心強い成果だと思います。さらに班群が対照的になるための必要十分条件まで明らかにしています。後半では分母が過分多項式であるケースにこの理論を適用しエルミート関数体やノルムトレース曲線といった具体的な例でその有効性を証明しています。理論的な枠組みを提示するだけでなく実際の曲線にまで丁寧に落とし込んでいる点に強いこだわりを感じます。さてさて今日は局所コンパクト群から右角アルティン群、キャット、ゼロ、特性や双極群、そして混合アーベル群にベイエルシュトラス班群まで非常に深くて刺激的なトピックをめぐることができました。数学の奥深い世界に触れられたとても贅沢な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。